皆さん、こんにちは。4月10日、第623回の道草より道気まぐれラジオです。本日はゲスト、三陸コマ社の木比原さんのところに、何と言ったらいいんでしょう。合宿している牧田さんと木比原さんのお二人に、来ていただいてます。お二人とも、こんにちは。
こんにち
あのね、
は。
同じところなんで、別々の画面ではなく、一つの画面に入ってオンラインでお話をしています。三陸コマ社の木比原さんといっても分かんない方もいるかもしれないんで、ちょっと木比原さん、簡単に自己紹介してもらっていいですか？
わかりました。岩手県の沿岸の市町村になります。釜石市というところ。で、でも沿岸だけど山奥で 馬三頭と一緒に古い古民家で暮らしながら、子供たちの、ホースセラピーって言ったりしますけども、馬の力を借りながら子供たちの心と体を元気にするような活動をしている木比原と申しま
は
す。
い、
よろしくお願いいたし
はい、
ます。
ありがとうございます。そこに、なんと言ったらいいんでしょう、合宿というか、訪問をして、インターンシップみたいな感じだね。研修をしています。ももの部屋で、総理社長のね、ももの部屋で、いろいろなオンラインで会って話をしているうちに、牧田さんは木比原さんのところに行ってみたいと思って行ったようですけども、牧田さんもちょっと自己紹介してもらえますか？
一昨年は保育園で働いていて、去年は学校で働いていて、そこは3月の末で退職したので、それで次のお仕事までちょっと時間があるなと思いまして、三陸コマ社で合宿することにしました。
研修だな、研修。
牧田です。よろしくお願いします。
なんで三陸コマーシャルに行こうと思ったの？
自分の今までの人生の中で、子供たちと関わることあったんですけど、馬と関わることとか、動物と関わる体験ってあんまりなかったなっていうところと、子供たちを養育とか、そういう目でっていうか、そういう視点で考えたりしたこともあまりなかったので、こう動物と関わる中で子供たちがどういうふうに過ごしているかとかを見たりとか、一緒に体験できたらいいなと思ってお願いしました。
ちょっと補足すると、今、療育って言葉が出たんですけど、普段来てる子たちの多くが、障害持ってたりとか、発達に遅れがある子たちが多くて、いわゆる発達障害とかっていうふうに断されてたりする子たちが多くて、そのなんかこう支援の取り組みを、しています。
そうだね。牧田さん、すごいね。幼稚園の先生やって、小学校だな。小学校の先生やって、三陸コマ社で研修してって言ったら、いろんな経験してきていいね。すごいね。こ の
そうです
先が楽しみだな。で、三陸コマ社何日目になりますか？行って。
ね。4月1日からなので、今日で10日目になりま
10日、
す。
そう。どうですか？ちょっと隣に木原さんがいて喋りづらいかもしんないけどさ。ちょっと思いっきり喋ってみようか。
毎日、学んだこと3つとか、いろいろお話ししてるんですけど、そのな。
毎日って、毎日木原さんに今日はこんなことを学びましたとか感じましたっていうことを3つ挙げて話してんの？すごいな。木原さんじゃあそれ聞いて、ちゃんと、なんていうの、聞きっぱなしじゃなくて、なんかフィードバックしてあげてるわけ。
いろいろフィードバックしてます、バシバシと。
すごいな。毎日なんて大したもんだね。それは木比原さんに感謝しなきゃいけないな。ね、じゃあ、その感じたこと3つ、この10日間で感じたこと3つ聞いちゃおうか。
10日間で感じたこと3つの1個目は、なんかここはお狙いとか目標とか、そういうのをあんまり大事にしてないなっていうか、ないんですけど、ないなっていうところで、今まで保育園とか、 学校で働いてるときは、なんかその日の狙いとか、週の狙いとか、月の狙いとか、学期の狙いとか、授業の狙いとか、なんか子供一人一人の狙いとか、なんかそういうところをこう書いていたりとか、立てていたりとか、なんかそれに合わせて、保育者とか、まあ、学校の先生、教師、大人がどう関わるかとかを考えて、計画を練ったりとか、それに合わせてこう動いたりとか声かけたりとか、そういうことをすごくしていたなと思って、でそれに対してこう活動とか授業の場面で子どもたちがどうだったかっていう評価というか、なんか記録とか残したりとか、そういうところが多いなって思っていうのに気づいて、でここはそういうのがほぼなくて、もう本当にその時の子どもの様子をすごく大事にしている。今子供がどうだったか、どうしたいかとか、これからどうしたいかみたいな、その時の今っていうのをすごく大事にしているなっていうところが学びました。
それが一つ目。
はい。
一つ目。
二つ目は必要な支援をしているところで、なんか過不足なく、こう、保育園で働いてた時に、こう園長先生が、必要な支援をしなさいっていう話で、子供が夢中になってる時に、こう横にいてくれるような存在とか、そういうのを目指しましょうって話をしていて、で、こうなんか私は子供に対して割とこうよく声をかける感じだったんですけど、ですよね、多すぎる感
多すぎ
じ。
る。なる
で、そういう話をしてたと思うんですけど、で
ほど。
も園長先生のこう普段の子どもたちの関わりを見ていて、なんかそれがこう自分の中で、ああそうなんだっていう感じでもなく、こう自分がそれができるわけでもなく、なんかもやもやって感じだったんですけど、なんかここに来てやっとそれが分かったというか、子どもがなんかしているのをずっと見ている感じで、子供が逆にこう、何もしていないというか、こう、何かが足りないっていう時に、こう、手を差し伸べてくれる。そういう感じが、いいなというか、
三つ目。
3つ目は、なんか馬って乳児にすごく似てるなって、馬だけじゃなくて、ここにはいろんな動物がいるので、っていうふうに感じて、乳児さんはやっぱりお話ができないので、コミュニケーション取るの大変だなってずっと思っていたし、いたんですけど、とはいえ、乳児さんともこうコミュニケーションって一応ちゃんと取れて、なんかご飯あげるときというか、ご飯食べるときも、なんかスプーンで顔を口のところに近づけると、なんかいらなかったらこう、ってやったりとか、食べたかったらこう口開けたりとか、スプーンを奪ってみたりとか、直接手で掴んだりとか、なんかそういうアクションで帰ってくるんですけど、なんか馬もそういう感じがしていて、私はこう馬と関わる機会はちょっとこの10日間であんまりなかったんですけど、馬と関わっている人のことをよく見ていて、やっぱりこう、なんか待てみたいなのとかすると、ママ待ったりとか、行くよみたいな感じでやると、進むし、
そ
なんか
れは
そう
行く
いう。
よって言うんじゃなくて、感じを出すってこと？
そうです
こっちが言葉を発するということではなくてね、
ね。
雰囲気でね。
雰囲気で。とか手とかのアクションとか、そういう感じで動いていて、なんか言葉だけじゃなくて、そういう違ったコミュニケーションの取り方で、こう会話というか、つながれるんだなっていうのが感じました。
という3つの学びというか感想を聞いて、桐原さん、
はい。
どう思いますか？
そうですね。最初の1つ目と2つ目は、なんかつながる話だなって思ってて、っていうのはなんかこう、僕らは、なんかこう、子供たちって、こう、 なんか何かしてあげなくちゃいけないっていう、そういう存在じゃなくて、こう自ら育つ力を持ってるんだ、成長する存在なんだっていうような、こう、まあ、人間観というか子供観みたいなところが本当に根底にあるというか、まあ、そこを大事にしながらやっていきたいなというふうに思っているってところが、まあ、つながってるなというふうに思いました。
なるほど。
っていうのは、だから、こう、なんか、こちらの、なんか、こうしてあげなくちゃとか、なんとかしてあげなくちゃとかっていうのが、そういう、いわゆる、ね、狙いとか意図みたいなものを手放しても、子供って育つよねっていうのがあるので、まあ、なんかそこの、なんか、絶対的な子供たちに対する信頼というか、信じる力みたいなところをこう持ってるところがあるし、あとはなんかこう、まあ、それは僕たち、ここにね、いる存在が、この大人だけじゃなくて、まあ、最後に登場してきた馬とか、他の動物たちとか、あと周りにある川とか山とか、自然もあるので、まあそういうなんか他の存在も子供たちにこう影響を与えながら、子供がいろんなものにこう興味持ったりとか、何かやってみようっていう気持ちが湧き起こったりとか、何かこう挑戦してみようとかですね。そういうなんかこう子供のこう成長の種になるものがたくさんあるので、まあ、だからこう、そういう、なんていうかな、意図的なものっていうか、そういうものは手放せるなっていう感じて、います。なので、だから、そのさっき言った二つ目のところの、こう、やりすぎないとか、まずはなんか子供育つよねっていうところで、まあ、ちょっと困ってたらお手伝いしてあげたりとか、でも、だからといって、なんか、うまくいくことばっかじゃないですけども、まあ、そういうのね、試行錯誤しながらやってるっていうようなことがあります。あります。今まず最初のところですね。で、あと3つ目のね、馬はなんか乳児、出るなみたいな話ですけども、なんかやっぱコミュニケーションの本質っていうか、まあこうやって言語で、まあ桜井さんともこう言葉でやりとりしていますけども、まあそこだけじゃないよねって、こうコミュニケーションって、もっとなんかこう表面的な、まあ、言葉はなんか記号だけど、そういうやりとりするための。まあ、それも大事かもしれない。まあ、どうしてもやっぱこうね、大人になればなるほどそっちに捉えてしまう僕らはいるけども、もっともっとこう繋がるって、相手と繋がるっていうのは、感情だったりとか、雰囲気だったりとか、こう、まあ、今もこうやってね、今ズームでやってるので、やりとりがすごくスムーズですけど、こう、うなずきだったりとか、そういう仕草みたいなものも含めて、全部ひっくるめてのなんかこう、なんか繋がりみたいなところで、それをなんかこう、どうしても大人は忘れがちだけども、動物たちとやってると、まあ、そこは全然通じないので、ね、日本語は全く通じない相手なので、そこをなんか僕たち大人が、スタッフたちが、こう、改めて気づかされたりとか、学んだりとか、自分の癖が、あ、こういう癖あるなとかって、分かったりとかするっていうのが、まあ、それが逆にこう、その子の学びが、子供たちの関わりだったと、日常の関わりに帰っていくなっていうところは、まあ、本当、いつも感じているので、なんかね、馬はなんか、うちに、ね、馬いるのは、まあ、さっき最初に話したセラピーのために馬がいるんだけども、まあ、半分ぐらいもしかしたらスタッフのために研修したいけど、スタッフがこう、ね、馬からいろいろ教えてもらって、それまた子供たちに還元していくみたいな流れもすごくたくさんあるなっていう感じるところで、まあ、さっき言ったなんか乳幼児だけに限らず、子供と関わる上で、すごく馬はいい先生なっていうのは思っていて、いつも、はい、いろんなことを学ばせていただいてます。まあ、
そうか。そういう、なんていうのかな。日々学びをしながらさ、そういうところに牧田さんが来て、で、3つ毎日ちゃんと学びを、言ってごらんって言って、答えを。それって、でも大変でしょ、君原さん。
あ、でもなんか、まあ、考えるのはね、牧田さんので。
だけど、それ聞いたら、それ答えた、なんていうの、フィードバックしてあげなきゃいけないわけでしょ？
一応、はい、してます。まあ、でも、まあ、普段は、なんかさっきのこういう話も、まあ、なんか無意識でやってるっていうか、なんていうのかな、こう、感じてはいるけども、こうやって言語化する機会ってなかなか、そんなにしょっちゅうないので、まあね、こうやってこう外からね、第三者というか、外からの人がやってきて、 あ、ここってこうどうなってるんだろうとか、あ、ここってこう面白いかもしれないとか、
なるほど、
そういう気づきみたいなものは、なんかこう、うん、僕たちがやってることをちょっとこう意識の上に上げるっていうか、
なるほどね、
うん、
もう一回見直す機会にはなってる
わけ。そうですね、そうそう、見直したりとか、
うん、
こう意識化したりとか、
なるほど、
まあ、だからそれってそういえばなんか考えてなかったなとか、ちゃんと考えてなかったなとか、
なるほど、
そういうなんかこう気づきにも、
は
い、
うんうん、
なっているので、はい、牧田さんのこうやって毎日3つあげてたので、本当に、
ね、牧田さん
も学びになってて、はい、感謝しております。
ちゃんと役には立ってるわ。
はい。
そうですか。今日で10日目って言ったっけ？
はい、今日で10日目です。
ね、10日、1日に来たからね。いつまでいるの？
はい、4月の15日に帰るので。
2週間、はい、ほぼ半月暮らすわけだ。そっちはもう桜咲いた？
咲きました。
はい、咲きました。
じゃあ、
高さで、
今年は。じゃあ、牧田さんは、あれだ、岩手で花見をしたわけだ。
あ、幸いにも、3月の末に、満開の桜を神奈川で。
おお、じゃあ、2度花見だ。
2度花見が。
そうですか。そうですか。それで、そっちで桜を見た後、じゃあ、今度は北海道へ行くとか、さあ、もう一回。この後どうするの？
この後は桜見れないんですけど、
うん、
三重とか、
うん、
森の幼稚園とか、ちょっと何か所かこうふらふら回って。
武者修行して歩くんだ。
はい。
なるほどね。で、まあ、ある程度回ったら、また就職考えようと。
そうです、う
ん、はい。そういうふうにして、幼稚園の先生も辞めちゃって、教員も辞めちゃって、将来どうなりたいのよ、最終的には。うん、どうぞどうぞ。
自然と関わる仕事はしたいなと思ってるので、
うん、
自然を誰かに、自然の良さとかをね、誰かに伝えられるようなお仕事したいと思ってます。
なるほど。もともとあなたは神奈川県立七沢のボランティアが最初の、まあ、はい、その前はね、ジュニアリーダーだったんだよね。
はい、
うん、やっぱり施設とかに行きたい？
そうですね、うん、青春奈良沢で働いていた、アルバイトですけど、
うん、
過ごしてたこともあるので、やっぱそこが私の原点というか、
うん、
魅力、自然の魅力とか、
うん、
子供たちと過ごす楽しさの気づいた場ではあるので、
うん、
青少年教育施設とか、
うん、
なんかそういう場所で働けたらいいなと思っています。
なるほど。君原さん、せっかく来たのにこう言われるとちょっと、15日帰るのにはいやでも私やっぱりここがいいですとか言ってくれると嬉しいけどな。
まあでもいつかもしかしたらこういうところに戻ってくる可能性もあるかな。
そうだよね。うん、そう。いや、はい、なんていうのかな、僕は割とそういう人材は流動的である方がいいと思う方のタイプだから、いろんな人がいろんなところで見て、狭い選択肢の中で自分の将来を決めるんじゃなくて、いろいろなものを見た上で自分の将来を決めると一番フィットするところに行けるじゃない、ね、だからこうやって牧田さんなんかがいろいろ武者修行して歩いても、かつやっぱり青少年教育施設がいいってなれば、それはもう確信が深まってるわけでさ、もしかすると途中でいや、やっぱり違うかもしれないって思った。だから牧田さん、あんまり固定的に青少年教育施設なんだと思わないで、もう一つだというふうにして、ね、やっていくときっといい成果が出るんじゃないかね。
うんうん、だし、あとなんかこう、多分全然その青少年教育施設にない要素はうちたくさんと思ってて、
もちろん、
うん、そういうものを逆にうちでなんか学んだものをなんかね、わかんない、馬を買い、そこいうところで買いなさ
い。そうそう。ね、いや、
そういうのも全然ありだし、
うん、
なんかいいものを真似していただいて、
そう、
それが子供たちに還元されればいいなっていうふうに思ってるんで。
本当そうだよね。いや、今日聞いて、牧田さんの学びと、君原さんの振り返り聞いただけども、俺なんかだっていろいろなるほどって勉強になることありますもん。素晴らしいわ。
結構はい、夜それってどうなってるのって、かなり 詰めると決まったので。
なるほど。
ええみたいな。答えられない私。
いいね、いいね。
何、桐原何言ってるか分かんないけど。
はい、いいですね。
何をしたいんだろう。
うん、いいな。そういう議論ができるといいね。そうですか。まあ、あと5日間頑張ってください。
はい、頑張ります。
ね、はい。桐原さんも大変でしょうけども、一つよろしくお願いします。
あ、いえいえ、そうですか。
保護者みたいなこと。
僕も若い時にやっぱいろんな人にお世話になって、
うん、
本当迷ってる時に、本当にこう、うん、自分はどう生きていくの、
うん、
やっぱそこがなんかこう自分のこう軸というか、
うん、
きっかけみたいなのを見つける、本当にこう助けになったなっていう思いがあって、
うん
うん、やっぱまあ、僕もいただいたものを、ね、その人たちに返せないけど、
そうだね、
次の世代に返していければいいなって思っております。
はい、いやいや、今日は、桃の部屋の、何年やったんだか教えたら、2年か3年やった、一つの成果を見たような気がするね。
あ、でも、ね、こうやってね、こう、つなげていただいたのも、桜井さんがそういう場を作っていただいたおかげなので、いやいやね、大変感謝しております。
いやいや、そんな。
ありがとうございます。
いやいや、そんなこと言うと、なんかこれが買いよ。はい、終わりましょう、この辺で。今日はどうもありがとうございました。改めてね、はい、三陸駒社の桐原さんと、そこで研修している、牧田さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。忙しい時に。
はい、ありがとうございました。